長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
3月14日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。今月は、今日誰のために生きるという本について語っております、うん、まずは本のご紹介から聞いていただきましょう、はい、どうぞ
どうぞ。
今日誰のために生きる。忙しく過ぎていく毎日の中でふと立ち止まりたくなることはありませんか。効率や正解ばかりを求めて心が少し置いてけぼりになっていないでしょうか。今回ご紹介するのは、翡翠小太郎さんと正源さんの共著、今日誰のために生きるです。アフリカの小さな村、ブンジュ村。そこで大切にされていたのは、私たち日本人がかつて持っていた心のゆとりでした。効率よく生きるよりも心から笑って生きること。失敗を許し、今この瞬間を愛すること。この本に綴られた30の物語は、凝り固まった心を温かいスープのようにゆっくりと溶かしてくれます。読み終えた時、あなたは自分自身にこう問いかけたくなるはずです。今日、私は誰のために生きようか。明日がもっと愛おしくなる一冊です。
はい、というわけで、この今日誰のために生きる。こちらの本をご紹介してくださったのが、はい、いっちゃん。先週語っていただきましたね。
はい。
そしてその場に集ったメンバーが、今週から登場しますね。先週もちょっと声は出てましたけど、シナモンさん。
はい。
そしてクリクリさん。
はい。
ヒロミちゃん。
はい。
そしてトーマスとノリちゃん。
はい。
この6名でお送りしておりますが。
ですね。
ちょっとまたなんか、この日も特殊な空気がありましたよね。
そうですね。どちらかというとこのメンバーはバリバリビジネスというよりも、はいはいはい、そのご自身の生き方っていうところにフォーカスしている方が多いので、
はい、
まあ、前回も効率よく生きたんやら生まれてすぐ死ねばいいっていう、
そこの名言になりました ね、 ね、
名言ですね。そこの効率っていうところが本当かっていうことを結構追求しているような人たちなので、
なるほどなるほど、面白い、
うん、なのでちょっとこうビジネス感バリバリという感じのタイプの人たちじゃない分、うん、また違うね空気感っていうのが、
そうですよね、
ここから伝わるといいかなっていうふうに思いますね。
はい、じゃあそんなところも楽しみながら、はい、ぜひ、第2週目はいっちゃん、本を紹介してくださったいっちゃんに対してみんなが質問するというコーナーになってます。ではお聞きいただきましょう、はい、どうぞ
どうぞ。
Q&A セッションということでいっちゃんに皆さんから質問を投げかけていきます、うん、誰からいきますか。
はい、
あ、のりちゃん、はい、じゃあお願いします。
は
い、
さっきこの本はビジネスをしている方にこそちょっと読んでいただきたいなっていうふうにいっちゃんが感じているのはどうしてかっていうのを聞かせていただいて。
あ、そうですね、そもそもそう思った理由は、私は今派遣で普通にジムで働いてるんですけど、なんて言うんだろう、私がそもそも心の中にふつふつと思っていることは、なんか一見ね、日本って何でも物質もなんか何でもあって豊かな感じするけど、結構その職場で働いている人たちってなんか嬉しそうにしてないし、楽しそうにしてないし、まあ、幸せなこともあると思うんですけど、なんていうのかな、なんかそういうのが感じられないんですよ。みんな下向いて通勤してたりとか。で、そういう、まあ、おじさんだけじゃないけれど、 そういう方たちにこそ、いや、なんか楽しく生きてほしいなって家政婦は見たじゃないけど派遣社員は見たって感じで、ちょっと変えたいんです、そのおじたちを。
なるほど。え、でもそのまま続けていいですか、うん、あのほら前はその職場のところでそのほら愛を振りまくティンカーベルで、いっちゃんがこうイメージだよ、イメージでその職場っていうところにも愛を振りまくと、なんとなくその環境が変わったっていうのが前あったじゃないですか。その感じ、いっちゃんがこれを体得している、そのいっちゃんは今は愛は振りまいていない感じ？
いや、振りまいてないわけじゃないと思うんですけど、なんか無理に振りまいてはいないけど、私を見てくださいって感じのだからこういう、別に自分が素晴らしいとかじゃないですよ、全然。だけど私みたいな人が、一人隣の人が私みたいになってくれたらじゃないけど、あのこの本とかを読んで、また違う感想でもいいんですよ、全然。だけどなんかなってくれたら、今度この2人でまたそこの職場の雰囲気を変えることができるかもしれないみたいな感じで、でどっちかというと、こう同じような気持ちでいる人には、多分私がそんなに読んで読んでって言わなくても共感してくれたりとか、なんかわかるって言ってくれる、まあ、今日いらしてる方たちとかはそうかなって思うんですけど、多分私のイメージするその職場のおじさんは絶対本屋さんにこの本売ってても手に取らないと思うから、私が勧めたいなと思ってっていう感じ。
そのおじさんたちがこれを読むとどうなると思う？
え、あ、なんだろう、そんなに頑張んなくていいよってとか、なんか、あ、言葉ってこういう風に使えるんだなとか、なんかこう新しい発見があるんじゃないかなって期待してます。
ありがとうございます。その意味でね、じゃあおすすめしたい感じなんだ。ありがとうございます。
同じことを聞こうと思ってたんですけどそう、全然今なんかちょっと質問ではちょっとなくなっちゃうんですけど、すごいふと思ったのが、あ、すごい村井さん、こう伝えたいんだっていう気持ちを感じちゃ、内容もちゃんと聞いてましたよなんですけど、これを伝えたいっていうすごい気持ちが伝わって、あ、ちょっと私それ欠けてる人間だったなと思ったんですあんまりこう私がこうだこうだみたいなのって、まあ施術の際はちょっとお話ししてたりはするんですけど、なんかこう広めていくっていうよりは、お話ししてるときは、今私はこう思ってますみたいな話のやり取りの会話をさせてもらってるんですけど、今みたいに、こういう意思を持ってこういうことを他者の人に伝えたいんだっていうのを思うって、いや、まずそこがすごい素敵だなと思って、私は全然それがない方なので、それを、私は今聞いたので、ご来店いただいてる時の岩根さんじゃない状態を、感じたので、あ、やっぱりこう、伝えようと思って、聞きたいと思ってっていう、このやりとりがあるから、深まるんだっていうのをちょっと今リアルで感じちゃったから、なんかすごく勉強に、今のこの会話ですごい勉強になったなと思いましたっていう、はい、
ありがとうございます思いを思いを乗せ、そうですね、いや私も今そのくりくりさんからのあのお話で、あ、自分は伝えたいんだ てなんか気づくことができたかもしれないので。
結構言ってたよ。
本当ですか？
うん、
ええ今日
そう
今日言ってました。
あ、言ってたよね、
広めていきたい。そうそうそう、ね、あのそういう思いがあるです。なんかそれがイコールこう世の中が良くなることにつながるんじゃないかっていう思いがあって、なんですけど人に話をすることもそんな得意じゃないし、そうでもここの本に書いてあったから、私がなんかね拙い言葉でじゃなくて、あこの本を読んでくださいとか渡してしまえば早いなっていうのはあります。その伝えたい思いはあります
ね。だから読書会とかっていうのがまた一つ形になってんだろうからね。
確かに本を読まない私がやる読書会ってすごいですよ。
ありがとうございます。
今お話しあった読書会のことで、なんだろう、自分の人生を変える本だなっていうのにたまに出会った時にすごく感動するけれども、読書会を開こうって考えたことはなくて、でじゃあ例えばやろうってなった時にどうやって誰に声をかけて何をするんだろうって思って、うん、なんか読書会について教えてほしいです。
なるほど。いや私もあの好きな人っていろんな読書会を掛け持ちしてたりとか、あのまあ私がやってたのはオンラインでなんですけど、だと思うんですけど、そんな参加したこともないしあのまさかやるとはって感じで、実際参加してくれたあのお友達もいっちゃんがやるとはっていう感じのだったんですけど、あのまあやり方としては、まあ、私はあまりそんなに SNS をあの手広くやってるわけじゃないので、本当に何十人ぐらいかのフォロワーさんしかいない Facebook でなんかあのこの本で読書会やりたいんですってなんか声かけたら、あなんかいっちゃんがやるなら参加したいみたいに言ってくれる方たちがいて、で別に本は買わなくてもいいですよって言っていて、であの参加する日があってもいいし参加できない日があってもいいですよみたいに言ってたんですけど、皆さん本をなぜか買ってくださって、で読んだよみたいなのから、まあ共感してもらって始まった感じかもしれないですね。なんか質問あってます？
読書会にごめんなさい行ったことがないのでごめんなさいこんな質問で、読書会って集まって何するんですか？
私も参加したことがないので正解は分かんないですけど、でも多分一冊の本を読んでなんかお互いに感想を言い合ったりとかですか？
多分そういうものかと。いやいやいや、
作家さんが好きでとか、例えば村上春樹さん好きな人たちの読書会とか、あの本のあれとかかもしれないんですけど、では中にはあの参加してくれた人の一人は年間になんか100冊以上本を読んでるっていうお友達がいて、であの参加してくれた人がいたんですけど、彼女はだからいろんな読書会を知っていて私の参加してくれて、なかなか一冊の本で1年以上やってる読書会ってないよって言われて、あそうなんだっていう。でも私はこの本を伝えたいから全然それはあの別に彼女も何ていうの変だよっていう意味で言ったんじゃなくて、まあ面白がってはくれてたんですけど、なんかそこはあえてなんかオリジナルでいいかなと思って、だけども1時間ぐらいやるんですけど、ほぼほぼ 3,40 分はまあ雑談です。最近こんなことありましたみたいな。だけどもなぜか最後の後半15分ぐらいで、あそれってさここの何ページに載ってるこれのことだよねみたいに必ずなんか着地するんですよ。それがなんか面白かったなっていうのが私の読書会でした
ありがとうございます。でも確かに本で読んで、ああなるほどって思っても実体験に落とし込むのが難しかったりするから、人のその実体験を聞けるのはすごくこう身につくというか。
確かに、ありがとうございます。そうなんですよ、落とし込んでこそかなと思って読むだけよりもね。そうそうそう、
すごい。なんかその読書会やろうっていうパワーまでつながっちゃうのがすごいなと思って、
ね、本当です ね, ねす
ごいありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかほらお勉強もしてたじゃない、大学に行ってとかいろんなことやってて、それでその読書会やり始めるって聞いた時に、あ、出会ったんだって思ったのね。で、なんていうのかな、ビジネスとして伝えていくんじゃなくて、いっちゃんのやり方で、ほら、愛って、こう、伝わっていくものじゃない？それを、きちんとツール見つけたんだと思った時に、なんか、あ、ステージが変わったんだなーっていうのがあって、
愛のリレーみたいな。
ね、ね、だからなんか、すごいなーっていう、なんか、それだけじゃなく、読書会だけじゃなく、今こうやって話してても、すごいよねっていう、もうそこでも、ほら、伝わってってるっていうのが、なんかまさに、いっちゃんがやりたかったことだったんだなっていうのが、分かって、なんかママは嬉しいっていう感覚。
そうなんです。この中で多分付き合いが一番古いのはシナモンさんで、あの変化前変化後を知ってる人だから余計
にそうかもしれないですね。だからこのまま爆心してくださいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一度質問が追加であって、はい、これだけたくさん何度も読み込んだ本だけど、この一節は何回読んでも理解できないっていう一文はありますか？
はあ、ちょっと探してみますね。あの付箋をいっぱい立ててるんですけど、うん、あまり付箋が立たなかった章がありまして、うん、なんですけど、これを読書会をしたことによって、そこはねこういう意味じゃないとか、うん、私が理解できなかったことを、うん、また別の人はなんか上手に解釈してたりとかして、うん、勉強にはなったんですけど、ちょっとこの本の中身なんですけど、ちょっとページで言うと114ページで27番の章のとこなんですけども、そこがまあ理解できなかったんですけど、内容としてはですね、なんかね、そもそもこの本は文殊村の村長が日本のこう古き良き時代、なんか本来の日本の姿みたいのをなんかシャーマンでなんか知っている人なんですよ。でこの文殊村はその昔の日本の暮らしだったり言い伝えみたいのを守ってる村なんですけど、で大体私が共感してたんだけど、なんかねここの章はですね、世界語虫の知らせっていうタイトルなんですよね、がちょっと私は何言ってるのか分からなかったんだけど、でこの証言は現代の日本人だから、文殊村の村長が思い描いてた日本人ではないわけですよ。でなんか証言日本人なのにこんなこともできないのとか、こんなことも知らないのみたいのをそのシャーマンが教えてくれるんですけど、でそのワンフレーズが、なんかそんな僕を見かねたのが、ある時村長がゆとりを取り戻す方法を教えてくれましたって言って、でまず裸足を土で踏みしめることってあって、それは私唯一付箋立ててるので共感したと思うんですけど、そうで、まあ、そして、まあ、虫の音に耳を傾ける、空を見上げるって書いてあるんだけれど、わからないっていうよりかは これわざわざ書くことみたいな感じのなんかふーんっていうのはありました。
虫のネタさ、日本人のさ、
そうそうそう、
日本人の雑音っていう、
雑音に、
そういうのを分かってて必要ないの。
その前の多分章にそういうことが説明書きでこの本に書いてあって、でそれは、日本人だけがそこを聞き分けられるんだと思ってたけど、なんかそれをなんか証言に言う村長がなんかあんまり私が共感はしなかったってことですかね。
時代の人と繋がって
る
んだ
よ
ね、シャーマン、ね、
そうそうそう、縄文時代の1万4千年でしたっけ、うん、もう日本人が幸せに争いもなく暮らした時代の生き方を、うん、この現代のアフリカのブンジュ村では、うんうんうん、現代もそれがね、うん、続いてるっていうのエピソードなんですけど、うんうん、ちょっとごめんなさい。
大丈夫です。
エンカウンター
。はい、というわけでお聞きいただきました。
はい、
なんか冒頭で言ってたいっちゃんの愛を届けるティンカーベルって何なんですか、う
ん、ね、これそれこそ、うん、まあ長い付き合いの中でですね、一緒に目標達成会っていうのを月一でやっていた時があって、
は
い、でその時にまあ一ヶ月振り返ってみてどうだったっていう、うんうん、その時に、まあ職場の話の中で、うん、
はい、
その自分はその愛を振りまくティンカーベルっていうところの立ち位置で、こう過ごしていきたいんだよねって。だからそれがその自分の、いわゆるなんていうの、キャッチコピーっていうか、ミッションというかね、
面白、
そういうふうな感じで言ってた時期があったんですよね。でそれで周りがどんどん変わっていく、
うん、
そんな話をね、してくれてたんですよ。
なるほどね。
そうそう。でもね、今回本当にその職場っていうところだけじゃなくって、
はい、
まあ、くりくりさんではね、まあ、伝えたいんだっていうのが、やっぱりこう、深まっていく感じっていうのが、こう、実体験として、感じられたって言ってたじゃないですか。でもなんか職場とかでやってることって、はい、まあ、疑似体験みたいな感じで、くりくりさん、体験くださったんじゃないかなって思うし、うん、まあ、ひろみちゃんもね、まあ、どんな感じが読書会っていうところからね、本当にフェイスブックで数十人だけどって、それで集まるってところがやっぱいっちゃんのね、
すごいすごい、うん、
人柄だと思うんですよ ね。だからそのフェイスブックからも何かが伝わってるんだと思うんですよね。
はあはあはあ、でも出ますよね、そういうなんかエネルギーじゃないですけど文章でも、ね、うん、
そうで、多分ね、シナモンさんはそれをずっとその変化をね見てた、うん、としてはママのようだって自分で言ってましたよね。こう愛が伝わっていくステージが変わったのかもねってね。
なるほどね。
このあたりってやっぱりね、ちょっとこうなんだろうな、素敵な空間でしたよね、う
ん、ね、なんかね、関係の濃い方が集まってる回でしたからね、なんかよりそういうのも、
そう、ね、
うん、面白かったですね。
確かに、
はい、
そうなんですよ、まあ、だからこうやってこうちょっとまあ関係が深いけど、こう改まってこの一冊、今日誰のために生きるっていうのを、うん、まあ、切り口にするとこうなるって感じ
です。なるほどね、はい、面白いですね。さあ、そして来週はお待ちかね、はい、キネシ読書のコーナーですね。
はい、
はい、さあ、この本から皆さんはどんな課題を受け取るのでしょうか。乞うご期待ですと、
そうですね、
はい、
ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたはこの本から何を感じましたか。長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、今月はこのご紹介している今日誰のために生きる、うん、こちらをプレゼントさせていただきます。
そうですよね、プレゼントしてるので、皆さん本当にプレゼントしますので、どしどしお便り送ってきてくださいね。
どしどし、はい、
本当、超お待ちしております。超簡単な感想でいいですから今日も今週も面白かったですとか、そんなんで全然 OK ですから、ぜひ送ってきてください、
は
い、
ぜひぜひ。 偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.